と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
はい、皆さんこんにちは、京都府建築士会の内藤育子です。もう8月も、最後の週になりました。今年の夏もえらい、暑い日が続いて、省エネもせんならんから、クーラーの温度も上げてっていうことで、私もなんかすごく夏バテしたのか、なかなかなんか動く気がしなくて、早く秋になって涼しくなったらいいなと思っている今日この頃です。今日は最後の週ということですので、三条の、怒りのある方に来ていただいてますのでお楽しみください。
京都人町出会いもん。
ただいま三条のコーナーということで、三条に、関係のある方に来ていただいているんですが、今日はですね、三条の富の小路を上がったところに、とっても可愛らしい、町屋のお店を見つけました。ネイクローズっていうお店の、代表兼デザイナーでいらっしゃる、西さなえさんに来ていただいてます。西さんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
とっても、可愛らしい間口の、可愛らしい町屋なんですけども、はい、外から見ると、中の壁がとっても暖かいピンクかな、
そうです、赤紫の、
はい、ね、とっても特徴のある、内装なんですけども、アクセサリーのお店ということなんですけども、はいはい、どういうアクセサリーを取り扱ってらっしゃるっていうか、特徴、お店の特徴っていうのは、説明していただけますでしょうか。
は
い、
当店はですね、はい、世界中のパーツを使った、年代とかもどの国とか関係なく、いろんなところで出会ったパーツたちを、当店で一つ一つ手作りしたアクセサリー、はいを取り扱っているんですけれども、全てお店で生まれたアクセサリーで、自分で作っているんですけども、女友達のような、一番身近にいる、楽しい時も悲しい時も一番そばにいてくれる、そういうなんか温かいアクセサリーでありたいなと。
はい、私もアクセサリーっていうのも大好きで、じゃらじゃらとね、ネックレスもいろんなところに服にぶら下げてね、で家で仕事してるからね、だいたいクローゼットに置いてあったのがだんだん仕事場に、なんか仕事で打ち合わせしてる横になんかアクセサリーがいっぱいぶら下がってたりみたいにするんですけども、やっぱりなんかそばに置いててなんか着る服によってアクセサリーっていうのはね選びたいなっていうのはやっぱり、女の女性としては、そういうのがとっても楽しみなんですけども、西さんは、どこでその、アクセサリー作りということに出会われたんでしょうか。
私が高校の時にちょっと1年ほどオーストラリアに留学することがありまして、その時にお世話になったホストファミリーの、ホストシスターが、そういうアクセサリーを作っておりまして、その時にそういう作れるんだっていうことを、知って、で日本に帰ってちょっと自分でちょっとこう作、いろいろなんか作ってるうちに楽しくなって、服に合わせて毎日こう作ったりして出したのがきっかけですね。
そうなんですか。で、もともとは、大阪の高校から、大学から京都に来られて、でそこから、ものづくりも、ご自分でなさるようになった、ということなんですね。でそれから、お店にしようっていう それを仕事にしようっていうふうに思われた、はい、なんかきっかけっていうのは何だったんですか？
そうですね、まあ、ずっと、まあ、学生の頃からほわーっとした夢ではあったんですけど、うん、まあ、大学の時に京都で、うん、過ごしていて、すごく三条通りとかも歩いててすごい素敵な場所だなと思ってて、うん、でまあこんなところで自分の今してるアクセサリーのお店とかできたら楽しいだろうなっていう、うん、そういう気持ちはずっとあったんですけど、そうですね、それでまあ、思い描いていた物件がたまたま目の前に現れたので、
うん、すごい
これはちょっと思い切ってやるしかないなっていう、うんうん、まあ、なんか自分の思い描いていたものが目の前にこう出てきたので、
すごい、はい、いいタイミングだったんでしょうね、
はい、
それまででもなんか新風館とか、
あ、そうですね、はい、
同時代
ギャラリーで3ヶ月ほど、はい
はいはい、そういうお店をなさってたっていうのから、はい、よっぽど三条が好きな
のか、そうですね、はい、大好きですね、はい、
はい、おられるっていうことなんですけども、はい、その、作っておられる素材っていうのは どんなものなんですか？
そうですね、先ほどもそのお伝えした感じ その世界中のパーツなんですけど、うん、まあ、特に、まあ、よく使っているものが、うん、フリーメタリコという金属のリボンや、うん、まあ、ワイヤーとか、まあ、あとは世界のチャームとかなんですけども、はい、はい、
フリーメタリコって珍しい名前で、
はい、
ちょっとこの前も見せてもらったら、
はい、
それが金属とは思えない、
そうです、ね、
ね、レースのように透けた、はい、すごく軽い素材で、はい、でなんかこうちょっと伸び縮みしたり、
そうですね、伸縮する自由な、うん、はい、うん、
不思議な素材ですけども、
はい、
ね、それそういうのを扱っておられて、はい、うん、で、まあ、いろいろ世界中から、
はい、
いろいろなものを、集めてこられて、
はい、
っていうことなんですけども、はい、それは、西さんの感性で、
出会いで、
うん、それはやっぱ世界いろんなところに行って、
はい、
求めてこられたりするんですか？
そうですね、そう、まあ、もちろん日本で仕入れてるものもありますし、うんうん、まあ、仕入れに行くのではなく、まあ、楽しい気分で出会った旅先で偶然出会ったら、そういうの持って帰ってくるという感じで、なんでそうですね、去年とかだとフランスとエジプトに行ったので、まあ、エジプトでもちょっと出会ったものをちょっと持って帰ってきてという感じで、はい、
なんか頼もしいし、うん、すごく羨ましいな、なんか自分が好きなものをね、あっちかこちらで、
あ
探しに、世界中を行ってるっていうような、でなんか、留学した時のお友達が世界中におられるということで、
はい、そうですね、その時に仲良くなった子たちが、うん、はい、3、40カ国ぐらいの、はい、
すごいですね、それはすごい、
もう一人ずつとかですけど、はい、
すごいネットワークで、それは羨ましいですね、はい、でもよく高校の時に行こうって決心しはったなと思うんですけども、そういう素材っていうのは、ちょっと変わっているので、それを使っての、お教室なんかもやって
はるんですか？させていただいてますね、今は京都だと出町柳のリリースカフェさんとか、うん、まあ、丸井さんとかで、はい、はい、させていただいてます、はい、
もう長い間それはやってはるっていう、
そうですね、まあ、教室活動自体は今述べた2つは、まあ、また年数が違うんですけど、まあ、5年ぐらい今になる、はい、教室させていただいて、はい、なりますね、はい、
もうなんか、とても仲良しの
ああそうですね、なんかとても温かい、もう年齢も皆さんバラバラなので、
そうなんですか、
なんかもう家族のような感じで、なんか会うのも楽しみでという感じで、私は、はい、
ずっと同じメンバーが続けておられるような方もおられる、
ああそうですね、いつも来てくださる方も、はい、
楽しいでしょうね、なんかおしゃべりしながら、
ああそうですね、はい、
綺麗なものに囲まれて、
そうですね、でお店のこともすごい、お店は今年で3年 目なんですけど、うん、まあ、あのお教師の方が長いのですごくずっとそう、はいはい、見守ってくれてる感じ の、 あの来てくださってる方々が、はい、感じもありますので、はい、
なんか、本当に独特 の、 あの世界観があるなとお店の中でも、うん、感じてて、
はい、
なんかあの何やろ、懐かしいようなね、
あ、はい、
うんうん、ちょっとねあのクラシックな感じの色合いっていうか、
そうです ね、 ね、ただなんか夜はすごい赤紫の壁が表に出るので、うん、あの子供とかが通ったらすごい魔女の家みたいに言われることもあって私が魔女みたいな感じで言われることもたまに夜はあるんですけども、
そうか、夜の方がちょっと色が変わってくるかもしれ
ない、ね、何の店かわからないとか、う
ん、でも、うん、ああいう壁の色って、まあ、あまり住宅では使わへんし、
はい、
うん、でもあったかくて、あの中にいるとほんまはこう落ち着く色だと、
嬉しいです、そう言っていただけ
て、店舗で使ったことは私もあるんですけどね。
あ、そうなんですね、うん、はい、イメージはあのなんか応接室みたいな、うんうん、まあ、壁もあのそういう感じでイメージして、
うんうんうん、
いつの時代かわからないような、
そうですよね、はい、でも置いてある家具もちょっとアンティークな
のでね、あ、そうですね、はい、
ったりしてて、
はい、
色もとってもねいいトーン の、 あの、ね、
はい、ありがとうございます、
はい、いいなと思う、ぜひ皆さんもあの行って、私も作ってみたいなって
ぜひもう、ね、初めての方でもできますので、うんうん、はい、
女性はきっとそういうのはねやってみたいんだろう、はい、やってみたい人いっぱいいると思うんですけどもね、はい、そしたらまた、近々海外に行かはるん、
あ、そうですね、来月の9月の中旬にイタリアの方に行くので、
うん
うん、まあいつも行った国に影響されて雑貨とかも、うん、あのまあ、雑貨もあのいくつか置いてるので、うん、その国で見つけた雑貨とか、うん、なんでまあ、うん、多分イタリアに行った後はしばらくちょっとイタリアテイストとか、ただドバイ経由で行くので、うん、ちょっとなんかドバイの匂いもこう残りながらというか、あると思うんですけど、はい、そういうのもなんか来てくださる方に楽しんでいただけたらな、うん、ね、と思って、はい、
そうでしょうね、なんかそうとても限定になるもんね、
そうです ね、 ね、で実はすごく飛行機が大嫌いなんで、
そうなんですか、
海外行くの怖いんですけど、うん、皆さんになんか、ね、やっぱ喜んでくださる方とかもがおられるんで、そこはちょっと頑張っていこうと、うん、いつも思ってます、
どっか行かれた後にはなんかそこの香りのするいろんなものがあって、あ、ね、
はい、
売れちゃったら終わりみたいな、
そうですね、はい、
早く行かないと、
そうですね、私も、うん、あ、売れちゃったって思うぐらいあの気に入ってるものを並べてるので、はい、
そうですか、はい、でもあ、まあ一人で行かはるっていうのはね大変だろうと思うけども、
あ、いえいえ、はい、うん、頑張っていきます、
羨ましいなと思うんですけども、なかなか私もねイタリアとか行きたいなと思いながら、長い間日本から出られない状況なんですけども、うん、そしたら今後なんかどういうふうに発展していきたいなとか、なんか夢ありますか？
そうですね、もう夢は本当に一日でも、うん、あの。なんかこうお店をしていたいなっていうのがもう何、うん、まあ、ずっとここの町に、うん、住んでいたいなっていうのが思いなので、はい、
うん、
まあ、そのために、ね、いろんなことを、はい、できる限り、はい、したいなと思ってます。
なんかね、住まいも割と近くに、
あ、そうですね、はい、
ほんまにどっぷりと京都の町中にいてはるんですけども、三条ってやっぱりなんかものづくりをしてはるようなお店が多いなと思ってるんですけども、うんうん、はい、なんか京都に行ってるとなんかそういうのを感じるとか言ってこの前、
あ、まあ、そうです ね、 ね、なんかものづくりをする人がとても言いやすい環境だと思いますね、うんうん、はい、
そうなんでしょうかね、うん、三条には本当にね丁寧にものを作ってある人が、集まってはるなと思って、
はい、そうですね、うん、はい、
とても楽しみな、しょっちゅう少しずつね街の表情ってやっぱ変わってくるんですけども、
そうですね、うん
うん、でもいつ行っても楽しい 通りなので、
はい、
そうですね、はい、はい、そしたら、まあ、皆さんもぜひあの、ネイクローズの方にお店の方に、足を運んでください、はい、
お待ちしてます、は
い、ウェブでもいろいろな、はい、あのショップを販売なさってる
んですね、はい、そうですね、はいはい、
そういう素材もあるそうなので、ぜひホームページの方も、ご覧になったらいいなと思います。はい、ということで、今日は、富野小路を上がったところのネイクローズの西早苗さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。というところで、今日はここで、一曲聴いていただきたいと思います。
京都ひと町出会いもん、
建築士会会員紹介のコーナーです。今日は舞鶴で設計事務所をしておられます、一級建築士事務所土本ワークスの土本明宏さんにお越しいただきました。土本さん、こんにちは。
こんにちは、土本です。
こんにちは。土本さんの、今仕事内容について、あの、軽く教えていただけますでしょうか。
はい、個人で小さい設計事務所をさせていただいておりまして、まあ、住宅店舗の小規模のものがメインになってます。はい、まあ、リフォームが特に多いですね。
はい、どうもさん、設計、建築士会入られて、はい、2年3年ぐらいになるんですかいね。
そうですね、もう3年ちょっと過ぎたところですね。
はい、設計事務所としては独立されて7、8年ぐらいですか。
まあ、それまではあの建築士持ってませんでしたんで、はい、一級取るまでは全く、インテリアコーディネーターしか持っていませんでしたので、はい、設計事務所ではなく、まあ、いわゆる便利屋さん的な商売でした。うん、まあ、その中でも、まあ、ちょっとしたリフォームなんかは、うん、お世話させていただいたりもしたことはあるんですけれども、はいはい、建築設計事務所というふうなことを言えるようになったのは、建築士の資格はいただいてからです
それまではでも一応独立してはしてはったんですね。
はい、まあ、いろんなところで勉強させていただいて、はい、で、一人になってどうしようと思っていたら、はい、なぜか、まあ、いろいろな方々から、こんなんやってみんかというお誘いを受けて、はい、それを、まあ、まあ、儲かる儲からないは置いておいて、とりあえずやるだけやらせていただいていたら、なぜかこんなことになってしまったという
こんなことということもないですが今舞鶴で、先ほどリフォームがメインとおっしゃってましたけども、舞鶴で仕事をされてみて、はい、いかがですか、ご自身の思いは。
最初はですね、
はい、
大学が東京で勉強させてもらってましたんで、はい、東京で少し働かせていただいてからこちらに戻ってきましたので、ちょっとやっぱり舞鶴という土地に対してどういうふうにして接していたらいいか、うんうん、でどういうものが求められているのかっていうのも、うん、もう全くよくわからないままで、うん、とにかく、まあ、あるものすべて情報は全部出してしまえっていう考えで、うん、もういるから A to Z で何から何まで調べて、うん、ここからここまでありますけどどれがいいですかみたいなことを最初はしてしまってたんです、うん、で、まあ、膨大な時間がかかる割にはお客様には打ち合わせが長いと怒られるという、うん、ちょっと悲しい時もありまして、で、まあ、人によってというのはあるんですけども、ある程度は絞るようにしないとお客様にも負担が大きいなとは思うようになりました。ただ基本的な姿勢としては、舞鶴であろうとどこであろうといいものはいいですし、良い仕事をすることでしかやっぱり私たちはお客様にね、後々喜んでもらえるような場を作ることにつながらないと思うので、まあ金額のことは置いといて、まあまず要望を満たす性能があるものを、積極的に、それはもう舞鶴であろうと東京であろうと、日本であろうと外国であろうと、どこでも同じことだと思うんです。
はい、そうですね。
で、まあ、でも年々やっぱり勉強させていただいているのは、そのコストパフォーマンスが高いということは、そのこうやってお金をいただく仕事なのですごく重要でして、 商品を調査する際にも、うん、いくらなのかと、
うん、
施工しやすいのかと、
うん、
まあ、その部分に関してもやっぱり職人さんなんかにもこんな使いにくい、まあ設置しにくいものを採用してもらってはやっぱりお客様に高づいてしまうというようなことも教えていただきましたし、
うん、
まあ、要は関わる人全員が良くなるためにはバランスが一番だなというのを、うん、まあ舞鶴であろうとどこであろうと思っています、
はい。その A to Z という話がありましたけども、まあ、一人でされているから全部自分でやらなきゃいけないじゃないですか、
はい、
かなり大変だと思うんですけどね、
はい、そうですね、
はい、
まあ、でもどちらかというと自分でやるのが好きなのであ ただ最近は、まあ、諸先輩方のその仕事から学ばせていただいているんですけれども、
はい、
やっぱり人にお願いすべきことはお願いすべきだと、
はいはい、
皆さんやっぱりできる方々もそういうふうにおっしゃられますし実際そうされてます、
うん、
で私も商品の選定なんかに関しては、まあ、昨日もお客様を大阪までお連れしてショールームで実物を見ていただいて選定していただいていたんですけれども、
はい、
ショールーム の設備やショールームの専門のコーディネーターさんのお力をお借りすることで私一人でやっていたら何日もかかることを1日2日でできてしまうと、
はい、
やっぱりそこだと思うんです、
うん、
ですから最初はまあ何もかもカタログを自分が全部1から10全部読破して一字一句漏れなく、
まあ、それは疲れますよね
というぐらいのつもりでいたんですけど最近はまあさらっと読んでその詳細に関してはメーカーの詳しい方のお力をお借りすると。で昔は施工に関しても本当に1分の1の詳細図を書いてこう止めてここからこうビスを揉めば大丈夫だみたいなことまで自分で考えないと気が済まなかったんですけど
はい、
今年ですね昨年から関わらせていただいてました卵型巨大オブジェという、うん、
市の仕事ですね、
はいはい、国民文化祭 の、 記念、はい、舞鶴市の記念オブジェなんですけども、
はい、
その際の大工さんがとても素晴らしい方でしてこちらがその、こういうことでできませんかっていう提案をすると、うん、あじゃあこうしてこうすればできるよっていうふうにして、うん、必ずもう向こうから提案を返してくださると、
うん、
なんでまあ大工さんであろうとどの業者さんであろうとその方々の能力を、まあ、どうやってうまく引き出して、
うん、
どうやってその方々の100の力を100出してもらうっていうのが、まあ、建築っていう仕事の面白さだというのを、まあ、最近やっと感じるようになりましたし、その卵型巨大オブジェに関しては形が卵ですんで、
はい、
大変施工が大変なんです
でしょうね、はい、
建築って基本的に平面の子で構成されてる、
はい、
ものなので、
はい、
木の板もまっすぐですし、
はい そうですね、
そもそも曲がるようにはできてないものばっかりなんですけど、
はい、
それをその曲面のしかもまあ三次曲面ですね、
はい
その
はい、
に貼り付けるっていう、まあ、とっても大変な作業でも、はい、大工さんが、まあ、こんな他でやらんような面白いことやでちょっとやったるわっていうようなそういう方がまあいらっしゃるとそれはやっぱりまあ舞鶴のおかげだなとだからそのまあ地域は関係ないなというのがそこで思うところですね。まあ、ただ予算は厳しいこと
が多いです、まあねまあ、
全体的に
どうしても設計事務所の方って栄養を書くことに対してそのなんていうんですかお金を払う価値っていうのを、まあ、都心の方とかね都会の方とかまだデザインに対するお金を払うっていうその価値観があるでしょうけど、まあ、結構それ厳しいですからね
厳しいですね、
はい
で何日かかったからいくらなんですっていう話がまあ基本的にはどんな業種もそうなんだと思うんですけども、
はい、
設計やデザインの場合は1年かけようとダメなものはダメなんで、
は
い、じゃあどうやって金額を出すんだよっていうことにはなりやすいですね、
うんうん、
ですんで、まあ、それもでもやっぱりまあ、尊敬する、ね、建築士の先生方のやり方なり、
うん、
その先生方が大体何日ぐらいでこの仕事これぐらいの分量なら何日ぐらいだっていうのもそういう方々から教えていただいて、
うん、
この方々がこれぐらいのボリュームのものはこれぐらいの納期でやっててこれぐらいのお金で成立してるんだっていうその情報ですね、うん、だから地域のそれがまあ相場いうことになるんやと思うんですけども、うんうんうん、その相場はまずありきやと思うんですよ、うん、自分はすごいいい設計ができるからとか、うん、そのどうやからとかっていうことで、うん、じゃあ高いですっていう話ではなくて、うんうん、
はい、
やっぱり相場があってその、まあ、大きくそこを逸脱しない範囲で、
はい、
あのできる限りいい仕事をするという、だからまあすごくこの業界は、先輩方の残された、はい、そういう経験やら知識やらが、
はい、
なかったら何もできないんだと。
あ、なるほど。
建築の技術ってそもそも全部そうじゃないですか、
はい、
もう本当に太古の昔から、
はい、
あのみんなが作ってきたものを代々受け継いでるっていうものですし、
はい、
設計っていう行為もその、まあ、時間のかけ方にしても分量にしても全部そうですけども、もう自分一人でできることではなくて、
うん、
全部その上から受け継いだものを自分がその今ホルダーしてるだけっていう感じだと思います、う
ん、ああなるほど、分かりました
。職人さんってもともとそういう世界だったと思うんですよ、
はい、
今はもうマニュアルがあって、
はい、
誰でもそのマニュアルを読めば3時間で、はい、まあそれなりにっていう風な風潮になってしまってはいるんですけども、
はい、
実際はそうではないんじゃないかなと思うんです、
はい、
本当に、はい、あのこの前のその卵型の大工さんみたいな方なんかはそういう部分で、うん、あの本当に一流の職人さんだなって思いますし、
うんうん、
ですからマニュアルの方にはこちらがこうしたいんですけどっていうことを提案しても、これは今までやったことがないからできないですとか、
うんうんうん、
やっぱりそういうこと言われると悲しいじゃないですか、
はい、
だからこうしたらできるんだよみたいなことを返してくれるっていうのは、
はい、
その今までのその受け継いできた技術や知恵を、
はい、
じゃあ応用して新たに発展させるっていうのを、
はい、
それがまあ仕事の面白さだと思いますし、
はい、
まあ、あんまり建築設計の話じゃなくなってしまったんですけど
いえいえいえ、ちょっと話はあの尽きないところなんですが、ちょっとすいませんお時間が来ましたんで、はい、またお酒を交わしながらゆっくりお話を伺いたいと思います、
はい、ちょっとお客さんもお忙しそうなんで、
いやいやいや、
なかなか遊んでもらえない
、
寂しい思いをしている
ので、ま、こちらこそまたよろしくお願いします、はい、今日は土本さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。